今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしダイアリーの時間がやってまいりました。右京区京北地域担当の中野です。よろしくお願いします。この番組ではですね、北部三冠海域隊の、中野がですね、京都の田舎暮らしについて、紹介していきます。今回もですね、特別ゲストの方に来ていただいてます。立命館大学の鈴木さんです。よろしくお願いします。それでは、今回も自己紹介よろしくお願いします。
はい、立命館大学映像学部4回生の鈴木です。加えま立命館大学の映像学部で映像について幅広く学んでいます。
はい、ありがとうございます。それでは、今回も、鈴木さんよろしくお願いします。前回の、ね、2月8日の放送の時にも鈴木さんに出演していただきましてですね、京都市の左京区の久田地域にてで卒業制作を、鈴木さんがやっているんですけれども、そのことについてお話していきました。そこでですね、今回はですね、その卒業制作の一環として久田地域の、花笠踊りの撮影に、鈴木さん取り組んでいるということなんですけれども、今回はその花笠踊りっていうものですね、どういったものなのかいろいろお話ししていただきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。じゃあそれでは早速ですけれども、鈴木さん、花笠踊り一体どんなものなのか、ちょっと簡単にでもいいので紹介していただいてもいいですかね。
はい、花笠って言われる、灯籠を持って、踊る踊りで、室町時代から伝わる風流踊りのなんか形を残しているって、はい、
言われる踊り
で、平成9年には国の重要無形民族文化財にも指定されているって、すごい貴重なお祭りです。
すごいですね、室町時代から続いてる、室町時代って500年前とか、
本当に前ですね。
いや、そんな、ね、やっぱりそれだけずっとそれを継続、ね、残ってる、なかなかね、そんな日本中溢れてるもんじゃないですからね。いや、それはやっぱりね、なかなかね、ちょっと、すごい心、僕もずっと、もちろん知ってるよりいるんですけど、実際に見たことなくて、いつか見に行きたいなというふうに思ってますね。その、鈴木さん、その、花笠踊りのですね、撮影を準備段階から入ってるということなんですけれども、いつ頃かその花笠踊りの準備っていうのが始まるんですかね。
もともとはなんか8月のお盆から準備始めてたそうなんですけど、近年では5、6月ぐらいから分担して準備を始めてるっていうような感じですね。
なるほど、5、6月ってことは、じゃあ大体その、3ヶ月前ぐらい。
そうですね、2、3ヶ月前ぐらいから
もう準備が始まってるんですね。はい、でもそれというか、なかなかだけどそれはすごいですね。なんかそんな簡単にすぐ始めれるもんじゃないってことなんですね。はい、それは、準備って具体的にどんなことを準備するんですかね。
早い段階から分担してるのはなんか 花花びらとか、葉っぱとか、そういう細かいパーツを分担してるみたいですね。
そうです。その花がそうで、そのお花を何か作っていくってことなんですね。
そうですね。
そうですね。
いろんなのバラとか菊とか。
それはどういうもので作っていくんですか。なんか紙とかで作っていく。
基本紙ですね。
そうなんですね。
和紙で全部切って。
和紙で切って作っていくんですか。はい、それだけなかなかね、そんな。ということは、準備がやっぱりすごいかかるということはすごい分かりますね。それで花笠っていうものをなんかね、作るということなんですけども、それも大体どのくらい作るものなんですか。
結構な数です。今年はなんか全部で10個ぐらい用意したっていう。
そうだったんですね。今年度は10個ほど、はい、作ったんですね。へえ。でその花もさっき菊とかいろいろ話ありましたけども、今年度はどういう花を作ったかとか。
私なんか全部新しくは作ってなくて、新しく作ったのは天心ボタンを作ったっていうふうに。そうだったん
ですね。天心ボタンの、すごいですね。いやだけどなかなかね、そんなやっぱりもう先一応ね、鈴木さんにはこの前その花笠さんの写真とか映像見せてもらったんですけど、すごく綺麗な
作品で、ね、
はい、でそれをねやっぱり皆さん地域の方が作れるって本当すごいなというふうに思いますね。その花笠踊りはその8月何日とかに開催されるか決まってるんですかね。
毎年8月の24日の夜、
あるんですね。
24
日ですね。なるほど。ということは、今年も、コロナとかもあるかもしれないですけども、もしくは、特にも、なんか、いろいろ、問題なければ、8月24日に開催されるということですね。はい、いや、それはやっぱりだけど、夜になると、やっぱり、なかなか幻想的な光景だというか、あるんですかね。それは、その、花笠は、もう作ったやつが、あれですね、花宿っていうんですけ
ど、そうですね。花宿ってのにあつん、そこから持って出発するっていう。
あ、そうなんですね。それはその、はい、花笠どこに持っていくんですか。それ、
九谷にあるいろんな、いくつか神社があって、その神社に順番に持っていくっていう。
ああ、そうなんですね。はい、神社がに持っていくんですね。
持っていってそこで踊って奉納してっていうのをやっていくっていう感じですね。
その持っていく行った後は、その花笠奉納した後はなんかどういう流れで、そのなんですか、花笠踊りのなんか行事は進んで展開していくんですか。
花笠奉納して、まあ、おろしてその花笠を持って、まあ、踊るっていう、
ような感じですね。あ、そういう、まあ、そうですね。もちろん花笠踊りやから、はい、花笠作って踊りじゃないですもんね。はい、その、踊りっていうのが、やっぱり、その、いろんな踊りというか、なんか、その、まあ、その、まあ、いろんな歌に合わせて踊っていくということですね。
ね、もう、200〜300曲ぐらい全部で、昔はあったっていうふうに言われるぐらい。
200〜300曲ってすごいですね。はい、なんかもう全然終わら全部やろうと思ったらもう
全然、うん、まあ、歌うのはまあ毎年まあ7つ
だったぐらいを選んでやってるってことですね。はい、で踊る曲目っていうと、まあ、今年度でいうと何をどんな曲目がこなされたんですか。
今年度は導きと綾の踊りっていうのを歌ってましたね。
あ、そうなんですね。今回ちょっとあの導きですね、はい、あ の映像がちょっと手元にあるので、どんな、まあ、皆さん音だけですけれども楽しんで聞いてほしいなというふうに思いますけど、こんな感じで、これなんかあれですね、2つの組を作って踊るってことですね。
上、はい、の組と下の組っていう感じで、まあ、5丁あって、それを半分ずつ分けてやってますね。
へえ。でまあ、で1人の方が歌って、1人の方が太鼓叩いて、
まあ、昔はもっと中にたくさんでやった、今はまあそうですね、太鼓叩く人がいて、まあ、その周り何人かで音頭取ってっていう感じですね。
本当幻想的な、はい、風景ですね。あの花笠の中に、これはろうそくか何かを、
ね、中にろうそくが入ってそれに火つけてっていう、
で踊ってる方もこれは10、ね、10あの花笠10個あるってことは10人ぐらいが踊ってる、はい、
そうですね。
いや、だけど本当にこれは幻想的な雰囲気ですね。やっぱりそれはね、こういう風景がだけど500年前から続いてるってこと、なかなか感慨深いなというのは
本当に貴重だなって
思いますね。やっぱりだけど、まあ、その2年半前から鈴木さんは実際に九谷に入ってですね、まあ、花笠踊りのことの撮影にずっと携わってきたということだと思うんですけれども、まあ、その中でなんか当時初めて行った時も撮影した時と、まあ、ずっと2年間かかってきた中で、まあ、いろいろ発見したこととか面白さだったりとかありますか。
最初のやっぱりもう研究を進めていく中で、やっぱりその、はい、花笠踊りに対する、まあ、地元の人たちの誇りっていうのをすごいやっぱり触れられたなっていう。
そうですね、は
い、やっぱり続けていきたいっていう、守っていきたいっていうところにすごい触れられたかなっていうふうに思います。
そうですね、やっぱり地域の方と、まあ、そんだけ付き合ってるとね、はい、いろいろお話も聞くこともあると思いますし、そうですね、やっぱり、ね、これからもね、やっぱりね、何百年と続いていってほしいなって、
続いていってほしいなっていうふうに思いながら、
はい、それはだけど、まあそうですね、うん、いやもう、うん、その人たちだけど、やっぱ思いっていかないとやっぱり、うん、続かないなというのは、
思いが大事なんだなっていう、
そうですね、いやそれはちょっと、はい、まあそれでも貴重な発見をされたんじゃないかなというふうに思います。はい、で今回の放送も、はい、お時間が近づいてまいりました。今日も鈴木さん、まあ、2回にわたり出演していただきありがとうございました。どうですか、もう最後の出演となりましたか。
もう、は
い、
本当になんか花笠踊り今日お伝えしたのは本当一部分なんですけども、はい、ぜひ足を運んで見てもらえたらなっていうふうに思います。
やっぱりね、実際の目で見るのがやっぱり、はい、何よりも感動があるなって
違うと思うんで、
思います。ありがとうございます。はい、で最後に京都市からお知らせです。昨年の8月にですね、京北地域に新たなテレワーク拠点のですね、京都里山 SDGs ラボが誕生しました。豊かな生活環境の中、充実した、施設の中でですね、テレワークやワーケーションはいかがでしょうか。詳しくはですね、今年のホームページをご覧ください。次回はですね、3月8日の放送となっております。じゃあ、また次回の放送をお楽しみに。それではさよなら。
さよなら。